皆さん、今日の礼拝にまた来てくださってありがとうございます。このシリーズで、聖書を見てきましたが、今日は黙示録まで行きます。そしてこのシリーズでは、私たちが一歩こう下がって聖書の全体像というものを見てきましたね。もちろん一つの箇所を深く掘り下げて、その豊かさを味わうのも素晴らしいことですけれども、でも時にはこの一歩下がって聖書の全体を見渡すことも必要です。そして今までお話ししたことは、この創世記一章一節から黙示録までにの最後まで、最初から最後までに行き渡っている大きなテーマ、それは何でしたか？贖いでしたね。その贖いとは、あなたを救い出す、もしくは代価を払って贖う、代価を支払って贖うという意味です。神様が私たちを救い、そして贖うために導いてくださっている。そしてまた聖書の中には、私たち、そう、聖書の中には、目的があり、大テーマがあり、そして一人の、栄光に満ちた主人公イエス・キリストがいますが、その中に、そしてまた一つの大きな問題に答えてくれています。その一つの大きな問題とは、私たち罪人がどうやって神様と永遠に正しい関係を持つことができるのか、どうやって神様に許され、この聖なる正義の尊厳ある神様との親しい関係を持つことができるのか、神様に近づき神様に受け入れられるのはどうやったらできるのか。そこで私たちはこの贖いの歴史というものをいくつかの塊に分けて見てきました。まず最初、創世記の1章から11章には、その問題というものがまず出てきます。ここに、私たちが皆罪人である、生まれながらにして、しかし私たちの選択によってそうなったということが書いてあります。イザヤ53章11節には、私たちは皆羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていったと書いてあります。ですから私たちは生まれながらに、また選択によって罪人なのです。そして創世記12章からは、その罪がエデンの園で、出てきた、そのすぐ後で神様はその約束してくださいます。エヴァに対して、あなたの子孫が、このサタンの頭を打ち砕くという、その神様の主権によって、また私たちのような普通の人を神様が用いてくださる。そしてアブラハムに約束しました。あなたを通して国民ができる。そしてこの創世記の12章から始まって、旧約聖書の最後マラキ書に渡って、ここで神様が歴史を通して働いておられます。そこではある王が支配し、またその王が滅ぼされ別の王が現れというふうに歴史がつながっていますが、その中にもっと大きな神様のご計画があります。ですから神様は決して、いろいろなことがあっても神様がイラつくということはなく、神様はただそのご計画に従って普通の、平凡な人を用いてその計画を成し遂げられていきます。 そしてその旧約聖書の後400年間の沈黙がありました。この時神様は何も語られませんでしたが、でも働いておられました。そして準備の時を持っておられました。私たちはマラキ書から新約聖書にただ1ページめくればいいだけですけれども、そこには400年間という沈黙の歴史がありました。神様は幻も見せず、預言者に語ることもせず、でも神様は休まれていたのではなく働いておられました。その神の一人子を送る、適切なタイミングのために、その全く正しいちょうど良い時に、時が満ちて一人子を送る、それは律法の下にあるものをあがなうためでした。そのキリストがこの世に来てくださったことが、その新約聖書の最初の4つの福音書に記録されています。このキリストは律法を完全に従いました。そしてその命を捧げられました。それは私たちすべての人の罪を一回でその代価を支払うために。だからこそヨハネの福音書19章30節では、イエス様が完了したとおっしゃっているのです。何が完了したのか、それはキリストが送られたそのミッション、任務が達成された、完了したと言ったのです。その十字架の上で全ての人のイエスキリストを信頼し信じるすべての人の罪を背負ってくださった。それはエデンの園で、最初の罪が始まってからのずっとすべての歴史の中に生きた人間の罪がすべてイエス様に注がれた。そして私たちには決してすることのできない罪の代価を私たちのために支払ってくださった。それがマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書にその買い戻しという贖いの御業が記録されています。その後、使徒の働きでは、これはキリストが天に上げられた後で、弟子たちがこの福音を伝えていきます。そのゴスペル、福音とは良い知らせという意味です。もう神は怒ってはおられません。この私たちの神との隔たりがなくなった。だから神が私たちと神との、その問題、その間にあった隔たりの問題を解決してくださった、十字架において。だからその良い知らせを伝えていくのです。そしてこの使徒の働きの後、21の書簡が出てきます。これはキリスト者への手紙です。エペソにいたり、テサロニケにいたり、でパウロと、それからペテロ、ヤコブ、ヨハネ、ユダたちが手紙を書きます。私たちはまだ罪人なので、いろんな問題がその時代にもありました。でもこの良い知らせが、この贖いというものがあなたの日々の人生生活に影響を与えるべきだ。もうお金の問題、健康の問題、子ども、仕事、そういう問題があるときに、でもこの手紙で言ってるのは、福音と贖いと、あなたが許され、あなたは聖霊を持っている、そして神の子とされているだったとしたら、そのことがあなたの生活に影響を与えるべきで、あなたがどうやって妻を愛すのか、夫を愛すのか。そしてキリストが あなたをあがなってくださり、あなたのうちにキリストが生きておられるなら、キリストがあなたを愛したように、あなたはあなたの結婚相手を、夫や妻を愛すべきだと。でも私たちの肉の欲が、あって、その中で上司との問題や、いろんな問題があるんだけれども、でもこの手紙の中で言ってるのは、その福音というものがその問題にどう対処するか、あなたに大きなインパクトを及ぼす、でき及ぼすはずだということを書いています。そして、ローマ人の手紙、その中で、ローマ人の手紙は、これはもう聖書の中で一番輝く宝石です。でそこには私たちの救いについての一番良い説明が書かれていますが、ローマ人の手紙はまた、イースターの後またシリーズで説明していきます。その後、コリント人の手紙第1、第2がありましたけども、ここでの要約すると、成長せよと、未熟な信徒の手紙です。そこにはまあいろんな問題が、あって、パウロが少なくとも11の問題を取り上げて、そこにはそしてこれについては、そしてこれについてはというふうにパウロが答えているんですが、でもその問題一つ一つを取り扱う前に、まずパウロは、いや確かにいろんな問題はあるけれども、でもこのことを忘れてはいけないという、その二つの大きな偉大な柱を、パウロが、まず書いています。そのキリストはあなたのために死なれたのだと、その福音の力、十字架の力。そうです、神の御言葉は信じない者には、愚かな言葉だけれども、でも信じる者にはとっては神の力だと。でその十字架で始め、最後の15章には復活のことが強調されて、その2つの十字架と復活があって、でその間にこう問題が離されていて、その2つがのことが大事なんだと、問題に取り組むのに。で次に、ガラテヤ人の手紙、これは要約すると、行いでは恵みということで、律法主義の首に恵みのナイフを突きつけるということでした。それはとても強い言葉でパウロが使って戒めています。なぜならそれは福音の核心というものが危機にさらされていたからです。まあイエスはいいけど、でもというふうに、そこでパウロが応答したのは、一番危ない異端というのはグループとか、そういう人、もうそんなの全然間違ってるという人ではなくて、うん、そうだけどでもというふうに、その真理を用いながらもそれをねじ曲げる、そういう人が一番、危険、そういうふうにパウロは言っています。キリストが十字架にかかったのに、そこでパウロは、怒りを燃やして、います。というのは、ある人たちがその 十字架になしてくださったことがあるのに、まだその律法に引き戻そうとしてた人がいたからです。ですからパウロは、あなたはキリストによって救われたのに律法に戻ってはいけないということを強調しています。そこで、そういう人は、律法に戻すような人は、フグになった方がいいという強い言葉でパウロは語っています。先週この礼拝が終わった後で、ある人がこう言ってたんですけれども、まあ、そのフグにしたっていうのが、まあ去勢したという意味だった言葉に驚いて、まあちょっと従いましたけども、そして次に、今度はエペソ人への手紙、ここは要約するとクリスチャンの新しい履歴書ということでしたけども、なぜかというと、私たちはクリスチャンになってもなんか別に特に変わったことがないと、なんか許されたっていう気もしないし、なんか前と変わったという気もしないし、そしてサタンはそういう人に向かって、他の人はもっとみんなすごいんだよ、あなただけがそんなだっていうふうに言ってきます。だけども、私たちはキリストにあって許され、キリストにあって神の子とされ、キリストにあって私たちはあがなわれ、聖霊の証印を押され、だからキリストにあって、キリストにあってという言葉を何度も使っています。だからそういう許されているとか、生まれ変わったという気持ちが、フィーリングがしなかったとしても、あなたはキリストにあってこういうものなのですということを語っています。だから、クリスチャンになったらキリストの愛を持っているのだから、そのキリストの愛を勝ち取るために何かいいことをしようとするのではなくて、すでにキリストの愛を得ているからこそ生き方を変えていきたいと思うはずです。だけどサタンは言ってきます。いや、お前は失格者だ、何にも変わってないじゃないかと。確かに私たちにはいろんな問題や苦しみや葛藤はあります。でキリストはそのままで、そのままであなたを買い戻してくださいました。でもその後、キリストが買い戻してくださったから、私たちは変わっていくことができるんです。次にピリピ人への手紙、この要約は、どんなことがあっても喜ぶことを選択する、だから喜びなさい、喜びなさい、喜びなさいということが繰り返し書かれています。そうですね、ピリピの4章13節、私たちはキリストのうちにあってどんなことでもできるのですという言葉がありますが、
私
これはその文脈からすると時々そのこれがすごく有名なクリスチャンの中で有名な聖句なので誤用乱用されてしまうことがありますが、そのパウロが本当に言わんとしたことは、貧しい中にあっても豊かな中にあっても、どんな苦しい状況にあっても満足することを学んだ。私たちは苦しい貧しい苦しい状況にあったとしても、それでもキリストの地にあって満足できるという意味です。だからイエス様以外の別のものを追いかけようとすると結局失敗します。そしてあなたはキリストにあってキリストにあって満ち満ちたものとなるのです。ですからキリストにとどまる、キリストにある、でキリストにあって喜び、キリストにあって礼拝し、御言葉を読み、キリスト、キリスト、イエス様です。すいません、そのコロサイ人の手紙でそのキリストがどんなに大切かということが書かれているということでした。すいません。そして今日はテサロニケ人への手紙第1第2に入っていきます。ここでのテーマというか要約は、そのかの大いなる日、キリストの再臨の光の中に生きるということです。ですから片方の目をいつも空を見上げているようにと。そう、聖書にはキリストの再臨について318回書かれていますが、テサロニケ人へと送られたこの2通の短い手紙に主が再び来られるということが20回出てきます。で、第一テサロニケの中でその5章の章の必ず最後にはそのキリストが戻ってこられるということを必ずパウロは書いています。なぜならパウロはその頃そのテサロニケのクリスチャンたちが失望、そう落胆しているそういう状態にあったことを知っていたからです。皆さんもいろんな問題があってがっかりしたり落胆したり失望したりしていませんか？そうです、私たちもその当時と変わりません。だから私たちに必要なこと、この苦しみに取るときに必要なことがはこれが必要なんだとパウロが言ってくれてます。そういう失望や落胆の中にある人は今の現在の問題に取りつかれ囚われていることから、その目を将来に向けることが必要なのだと。今の現在の問題に心を奪われ取りつかれているのではなくて、だからその天国への思いを馳せる、将来に目を向ける。だからあまりにも多くのクリスチャンがこの世のことにとらわれてしまって天国のことを考えられないでいる。もっといい車が欲しい、もっといい仕事が欲しい、もっといい家が欲しい、もっとこれが必要だ、これが必要だ、あもっともっと、あもっとこれが必要だ、これがあれば幸せになるとか、とてもこの世のこの世にとらわれた考え方で天国のことを考えていない。だからあなたの目を将来に向ける、そうだキリストが帰ってこられる、キリストが再び来られる、だから私たちはまだ本当の自分たちの故郷にはたどり着いていないのだ。だから私たちはここにこの地にあっては外国人だし異邦人だし、 からもし今この世ですごく落ち着いて心地よいという人がいたら逆に心配です。私たちはこの世ではまだ言ってみればよそ者、ここの地には本当は馴染まないものなのです。ですから私たちにはその健全な天国への思いが必要です。私たちの唯一の希望、私たちの魂を満たす唯一の希望は見えないものにあるのです。私たちの目に見えないものを一心に見つめてくることからのみその本当の心の喜びを得るための希望が得られるとサム・ストーム氏は言っています。それはどういうことなんでしょうか。その インターネットやテレビを見ていると確かに現在ある現在見えることに頭がそのことで頭がいっぱいになります。でもこの御言葉そしてその御言葉にあることが目には見えないけども真実なのです。でも私たちはその真実に目を向けずにこの世の見えることに心が奪われています。でも私たちはそのこれから来るその素晴らしい麗しい天国を思う必要がある。これから来る時代の麗しさへの魂の渇きを養う。でもどうやったらそういうことができるんでしょうか。これから来る、これから来る。私たちがこの世で一番苦しいことにあったりするときに、痛みを覚えます。そしてまたこの世の中でいい時もあります。すごく夫婦関係がうまくいっててデートナイトに行って、あすごくよかった、あよかった、これはよかったと思う時、その家族でのファミリーナイトを持って、あすごくよかったとか、また食べ物、音楽、友情、美しさ、自然の美しさ、そういう時に、ああ素晴らしい、ああ素晴らしいと思いますけども、でもそれよりももっと素晴らしいことが来る。そう、この罪に満ちた堕落した世の中にも、世の中でもその神様の良さを味わえる時がある。だけどもそこにはもっともっと素晴らしいものが欲しいという渇きがある。例えば朝私が5時45分ごろ起きて窓の外を見たりするんですけど、そこで私が見えるものは その綺麗な白い雪に覆われた景色、そこに枝が揺れている、その木や枝がまるでナルニアの映画に出てきたように、なんて美しいんだろうと。そこにはまたそこで真っ白な枝の中に赤いカーディナルの鳥が現れたりする。そしてその素晴らしい神様がこの地でこんな美しいことをしてくださるとしたら、天国に行った時はどんなにもっと素晴らしいだろうと思うのです。その素晴らしいクラシック音楽を聴いたりすると、そのモーツァルトの素晴らしい曲に心が動かされて素晴らしいと思ったりしますが、しかし今この世でこれだけのことができるとしたら、その天国ではどんなものがもっと素晴らしいものが聴けるんだろうと思いを馳せる。そこでその第一テサロニケでは主が戻られるということが書いてあって、各章の最後に必ず主が戻られるということが書いてあります。あ、そうだ、皆さん ET という映画を覚えていますか。その宇宙から来た、宇宙人がいて、でその出会った少年とその友達が一生懸命 ET をこう気持ちよくさせようとして、いろいろいろんなことするんですけどもだけど いくら一生懸命みんなが ET を喜ばせようとしても、 ET はその指を空の方に刺して、そしておーおーおーと言って、その ET が指を刺して、ホームというふうにして指を指すんですよね。だからそれが私たちです。だから私たちはここが私たちの本当の故郷ではない、まだ。だからこれが終わりではない。イエス様が来られるんです。そう、友達はあなたを見捨てたかもしれないし、あなたの妻や夫があなたを拒否して離れたかもしれないし、でもあなたに あなたにはその婚約指輪がはめられているようなものです。それは聖霊という婚約指輪が与えられていて、キリストはまた戻って来られる。そしてあなたがその花嫁となる。そう、神様はあなたを愛しておられていて、あなたのところにもう一度あなたを連れに戻ってこられます。そう、もしあなたがクリスチャンなら、あなたを愛してやまない花婿イエス・キリストがいるのです。そしてあなたのために息死なれたこのキリストがあなたを連れに戻ってきます。そして、テモテの手紙第1第2テタスの手紙は、最後まで神に従い通すと訳すことができます。そう、私たちにとって大事なのは、始めだけでなく最後まで終わりまで従い通すということです。で、この3つの手紙で、その、パウロ、熟練した牧師であるパウロが、エペソの諸教会を牧していた若い弟子テモテと、クレテで牧していたテトスに手紙を、励ましの手紙を送っています。で、忍耐するようにと、 その中で使われている例えというのは農夫、ボクサー、兵士、そういう人たちが例えとして伝われていますが、この人たちは皆もう必死で働く、また忍耐して耐える、それが普通のクリスチャンの人の人生です。フルタイムでミニストリーをしている特別なリーダーだけではなくて、普通のクリスチャンの人たちの生活、聖書を見るとこれは大変だ、始めるのは簡単だけど最後まで成し遂げることが大変だ。例えば農夫というのは長時間重労働を働きますね。また兵士もボクサーもまた走者ランナーも大変です。苦しい。でもこれが普通のクリスチャンの毎日の生活です。ですからパウロは経験のために自分を鍛錬しなさいと言っています。また第二テモテ4章7節では、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと言ってました。ですからこの継続ということが大事なのです。だからユージ・ピーターソンのこの一言が私は好きなんですけれども、クリスチャンの人生というのは同じ方向に向かって長く耐えていくことだ、忍耐することだと、そして従うことだということです。ピレモンの手紙は許しについての、新約のハガキと言えますね。これはピレモンという人がその時コロサイの教会をそのピレモンの家で持ってたんですけど、その時にオネシモという奴隷が脱走してしまったんですね。でそのオネシモという奴隷を許してくださいとパウロが手紙を書いています。で次にヘブル人の手紙、この要約はキリストの方が勝るというのは、ない何よりもこちらのキリストの方がない何よりもさらに優れたということが、10回出てきます。そうですね、ヘブル人の手紙を読むときにレビ記を読んでみると、そのコントラストが分かります。そのレビ記を読んでから次にすぐヘブル人の手紙を読んでみると、ああ感謝だ、ああありがたいと思うことができます。なぜならレビ記の時にはどういうふうに生贄を捧げたらいいか、こういう場合はこういう生贄を、こういう場合はこういう生贄をということが細かく書かれています。でも私たちはそのキリストの御業にあって、そのキリスト大祭司であるキリストのゆえに、私たちは手に何も持たず何の生贄も捧げる必要がない。あなたを愛し永遠にこの世界を支配しておられるキリストが大祭司、その大祭司のキリストがあなたを愛しておられる、それはその方がずっと素晴らしい、何にも勝る。そのヘブル人の手紙にキリストが何よりも勝るということがいっぱい書かれています。そのそこを見るために、ヘブル人の手紙1章をお開きください。これは私の聖書の中でも好きな書なんですけどもたくさん好きな、他にもたくさん好きなところはあるんですけども、ヘブル人の手紙素晴らしいとこです。1 1章1節から、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。今度は7章19節に飛んでください。立法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。ですから立法は何も完全にすることはできなかった。しかしもっと優れた希望があると。22節に飛んでください。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。25節、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。その神様が救えない人はいません。神はご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができます。他の大祭司とは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。ですから神様は一度このことをなされました。ですから神様、キリストがすべてのことを成し遂げてくださいました。私たちがその旧約聖書でその幕屋で生贄をしていたのは、それはずっとこれから来るキリストのことを指していたのです。だからヨハネが言いました、見よ神の子羊、この世のすべての罪を取り去るものと言ったのです。だからもっと素晴らしい生贄、もっと素晴らしい約束、もっと素晴らしい希望、だからあなたはもう自分で羊をほふって持ってくる必要はないのです。ではヒブルの4章を見て、4章の14節から見たいと思います。さて私たちのために諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰 の告白を固く保とうでありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと。だから恵みの御座、憐れみに満ちた恵みの御座に近づくことができるキリストのゆえに、これはこの恵みの御座、その聖なる偉大なる、その神様の憐れみ恵みが満たされ、私たちに満たされたのは、その律法を守ったからではない、生贄を捧げたからではない、キリストのゆえに私たちは義の衣を着せられ、そして大胆に恵みの御座に近づくことができる。あなたは神の憐れみのゆえにもう罪に定められることがない。だからこのことの方が素晴らしいと、ヤコブ、次にヤコブへの手紙ですが、これはまあ実践的なキリスト教と訳されます。これはまあ旧約聖書にある箴言に値するようなところです。これをここにはヤコブの手紙には日常の出来事でいろんなことが出てきます。あの試練とか偏見とか、またお金、戦い、病気、そういうことのために実用的な知恵が詰まっています。またペテロの手紙第1、第2は、あの苦しみと神の主権という、テーマが出ています。聖書の中にあなたが苦しまないと書いてある書はありません。あなたは苦しみます。でもこのペテロの手紙の中には、苦しむけれども良い苦しみ方がある、苦しみを無駄にする必要がない、その苦しみということをその神の主権の中に、その救いの御業に置いて書かれています。そのことを読みたいと思います。第1ペテロの2章21節、あなた方が召されたのは実にそのためです。そのためというのは何のためでしょうか。それはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。また第1ペテロの4章19節に飛ぶと、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく。これはどんな試練ですか。ちょっとした試練ですか。そうではなく、ここに書いてあるのは燃え盛る火の試練と書いてあります。今度は次にヨハネの手紙第1、第2、第3、まあ、ここは愛の手紙と言いますね。まあ、ヨハネの手紙はこの3章と、あと黙示録も書いていますが、ここでは罪を憎んで神を愛する、また神の御言葉を愛するようにと書かれています。もしあなたが、私って本当に救われてるのかな、私って本当にクリスチャンなのかなと思うときは、第1ヨハネ5章の13を読んでください。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれら方のことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですと。あなたが永遠の命を持っていることを分かるようにこのことを書いたと言っています。次にユダの手紙、ここは、要約すると、まあ、偽教師に気をつけなさいと。 というのは恵みをもらったら、あとは恵みというのはどんな罪をやってもいい、その許可証をもらったというようなふうに間違って教えることに気をつけなさいと。そしてこうしてこのヨハネの、すいません、400年の沈黙のあと、4つの福音書があり、使徒の働きがあって、そして21つの手紙と続きますが、これはすべて、最後の、ヨハネの黙示録に続いています。これは神様の約束の成就だからです。すべてが完成されるところ。そう、神様は約束されました、アブラハムに、その国民、アブラハムから国民ができて。私の遺産を受け継ぐものとなると。そしてまたこの黙示録、この黙示録がこうけたたましい感じがするのは、そのいろんな戦闘シーンが出てくるからではありません。またよく教会では、ああこの怪物はこの大統領を指しているとか、よくそういうことを言ったりしますけども、でも黙示録に出てるのは実はそれだけではなく、素晴らしい礼拝、礼拝なんです。で、私たちがこれからどこに向かっていて、誰が支配されているのか、それが黙示録なんです。これはもう本当に終わることのない礼拝と賛美の場面です。そう、これがもう今までのことがこのドラマチックなクライマックスへつながっている。それはこうティンパニーがどんどんどんどんどんとなって、そのいよいよ最後の素晴らしいシーンに来るというのは、このキリストと神のその栄光、贖い、その主人公イエス・キリスト。その神の栄光へとつながっていくから、ここで神が何を成してくださったのか、神がどんなことなのか、それを祝うのです。キリストは王の王であり、すべてを支配しておられ、この世の王よりももっと素晴らしい方。神様、感謝します、あなたが成してくださったことに。そして私たちにそのこれから来るその天国のことを思う、その渇きを与えてください。あなたは必ず戻ってこられる。そしてそのあなたの再臨への思いが、私たちがこの世での生き方を変えるように。そうです、私たちはこの世にあってはよそ者です。そしてまた農夫であり兵士です。そして神様が約束されたことが成し遂げられるというところを、黙示録の7章から見たいと思います。7章9節、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、ここのうちから誰にも数え切られぬほど大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、ミザと子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった、救いはミザにある私たちの神にあり、子羊にある。皆さん、ここをもう一度言ってください。救いはミザにある私たちの神にあり、子羊にある。もっと大きな声で叫びましょう。救いはミザにある私たちの神にあり、子羊にある。 御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。